ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ツイン世界遺産プログラムを通じて導入されたボロブドゥル寺院とプランバナン寺院についてお伝えします。タマンウィサタチャンディ、または TWC 株式会社のボロブドゥル、プランバナン、ラトゥボコ寺院は、ツイン世界遺産プログラムを通じて、インドネシアの世界遺産ボロブドゥル寺院とプランバナン寺院を国際レベルに紹介することを約束しています。TWC 株式会社のエディ・スティオの社長は8月16日日曜日にスレマンで、このプログラムでは2つの寺院は海外の世界文化遺産の管理の連携を通じて導入されたと述べました。協力はプロモーション、共同展示、市場交流の形で行われます。TWC 株式会社は、インドのタジマハル、カンボジアのアンコルワット寺院、ポルトガルのバタルハ修道院、ペールのマチュピチュの管理者と協力してきました。それでは次のニュースです。米国の外務大臣は、インドネシアの独立75周年をインドネシアの大きな一歩と認めることについてお伝えします。アメリカのマイケル・ポンペオ外務大臣はインドネシア共和国の75周年を祝ってインドネシアの人々を祝福しました。彼はまたインドネシアの大きな一歩を世界最大の民主主義国家の一つであり G20 のメンバーである認める時だと述べました。ポンペオ大臣は2020年8月16日日曜日にジャカルタでの声明の中で、インドネシアの独立の記念日は両国間に存在した長い友情を反映する機会でもあると述べました。ポンペオ氏はインドネシアと米国の間で築かれた戦略的パートナーシップはこれまで以上に重要であると述べました。それでは次のニュースです。サウジアラビアは中国と協力して核原料を処理することについてお伝えします。サウジアラビア政府は中国の支援によりウラン鉱石を核原料、イエローケーキまたはウラニアに加工する施設を建設していると伝えられました。8月16日日曜日に、ウォールストリートジャーナルの新聞を引用した中東モニターによって報告されたサウジアラビアはウランをアルウラン市の 地下空の核燃料の原料であるウラニアに処理する施設を建設しました。場所は砂漠の真ん中にあります。このサイトは高度な分類されていると伝えられていますが、現在はサウジアラビアの同盟国、特に西側諸国に注目を集めています。彼らは施設が核兵器になるための核開発計画を開発するためのサウジアラビアの努力の一つとして使われていることを心配しています。さらに2年前サウジアラビア王国の皇太子であるモハメッド・ビン・サルマン王子はイランが核爆弾を開発した場合同じ装置を取ると約束しました。ウラニアはウラン鉱石を処理して得られます。あとでこの材料は発電所用の燃料を生産するために様々な方法で濃縮することができます。それでは次のニュースです。イスラエルはイランの武器禁輸の拡大を拒否したことで国連に激怒したことについてお伝えします。イスラエル首相のベンヤミン・ネタニヤフ首相は国連安全保障理事会がイランへの武器禁輸の拡大を拒否したため恥ずかしいことをしたと述べました。彼はまたテルアビブはイランの戦略を拒否するために米国と協力 し続けると付け加えました。ネタニヤフ首相は2020年8月16日日曜日のスプートニクニュースで報告されているようにこれを述べました。ネタニヤフ首相はイスラエルは地域の安全を弱体化させようとする者に対して全力で行動し続けると述べました。8月14日金曜日に国連安全保障理事会はイランに対する武器禁輸を無期限に延長するために米国が提案した決議案を拒否しました。米国のマイク・ポンペオ外務大臣は国連安全保障理事会による米国決議の拒否は批判しました。それでは次のニュースです。韓国と米国は COVID-19 のために合同軍事演習を延期したことについてお伝えします。韓国の参加者が COVID-19 に陽性反応を示したため韓国と米国は合同軍事演習を2日間延期しました。遅延の理由の一つは合同訓練の参加者でもあった韓国軍の兵士が金曜日に COVID-19 に陽性反応を示したことでした。米国軍艦の一連の合同演習はイベントの準備を戦争と呼ぶ北朝鮮によって注意深く見守られています。合同演習の開催は米国が仲介する北朝鮮の核計画を中止するための会談への道を開くために証言されました。今年の合同軍事演習の激しさも軽減されます。 COVID-19 によって引き起こされた旅行制限を考慮して米国は韓国に空輸されません。それでは最後のニュースです。パレスチナ人はアラブ首長国連邦とイスラエルの合意に抗議したことについてお伝えします。数千人のパレスチナ人は アラブ首長国連邦とイスラエルの間で結ばれた合意に抗議するデモを行い、両国の外交関係を正当化することを目指しています。二つの別々の集会が現地時間の8月15日土曜日に開催されました。デモの一つは、北ガザ地区のチバリアで、もう一つは南ラファ交差点で開催されました。ハマスグループは地元住民に2つの地域で集会するように促しました。ハマスグループのスポークスマンであるイスマイル・リッドワン氏は8月16日日曜日にアナドルエージェンシーで引用され、アラブ首長国連邦とイスラエルとの間の合意はイスラエルに正当性を与えるものではないと述べました。彼はイスラエルは決してアラブ人やイスラム教徒の友達ではないと述べました。リドワン氏はアラブ首長国連邦がパレスチナ人を自分の利益のために売却したとさえ述べています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はパンデミックと腐敗と戦って75周年の独立したインドネシアについてお伝えします。今日は COVID-19 パンデミックによる懸念の雰囲気の中で、インドネシアの独立75周年です。以前の年とは異なり、独立記念日のお祝いは通常大ファンファーレで行われましたが、今回は別の方法で行わなければなりません。すべてはパンデミックに応じてプロトコルと手順に従う必要があります。公式の独立記念日記念式典であっても、今回は事実上行われなければなりません。雰囲気は確かに憂鬱ですが、もちろん今日のすべての成果に対する継続的な感謝を減退させるものではありません。8月14日金曜日に国会議事堂での独立を歓迎するため、ジョコイドル大統領が国の演説を行い、1年の国の状況について報告しました。2021年の国家予算法案と財務ノートを提出する際、ジョコイドル大統領は414兆ルピアに達したインフラ開発のための配分の準備について説明しました。つまり、2021年の国家予算はコロナウイルスパンデミックによる国家経済の回復の加速にのみ焦点を当てることになります。独立した75周年のインドネシアは確かに新しい段階に入りました。今年は75年前の独立戦争とは異なる敵、つまりコロナウイルスに対する戦っています。 COVID-19 の被害者に医療サービスまたは支援を提供するために亡くなった健康ヒーローは少なくありません。公共放送機関としての LRE は75周年にインドネシア共和国が COVID-19 のパンデミックと腐敗から解放されるために、以下に苦労したことを強調しました。どちらも国を倒すことができる危険な敵です。このため、汚職撲滅委員会は COVID-19 パンデミックの勝利の マッピングに基づいて事前対策としていくつかの予防策を講じました。 COVID-19 の取り扱いに関連する黄色の犯罪行為の発生には商品とサービスの調達、国家予算と州予算の割り当て、第三者からの寄付の提供、社会的支援の配布という4つの脆弱性があります。黄色撲滅委員会は COVID-19 を勝利するための予算の使用と配分を調査するためにタスクフォースを結成しました。インドネシアは確かに COVID-19 と腐敗との戦うことに直面しています。もちろん、希望は健康な社会を作り、腐敗した人を根絶することです。現在のパンデミックの状況で、これは本当に簡単なものではありません。過去に人々が侵略者を追放するために手を取り合って戦っていたなら、今こそ様々な人生の課題に立ち向かうために手をつないでおく時です。75周年のインドネシア独立記念日、おめでとうございます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
の皆さん、歴史です。今日はインドネシアの独立宣言から始まります。インドネシアは1945年8月17日に独立を宣言しました。1945年8月6日に広島市へのアメリカの原子爆弾攻撃と、1945年8月9日に長崎は同盟軍に対する日本の敗北のポイントになりました。インドネシアはこの機会を利用して独立を宣言しました。1945年8月17日に、寺内帝国はスカルノにインドネシアの独立準備委員会で、1945年8月24日に、日本はインドネシアを独立させたいと述べました。しかし、インドネシアはその提案を断りました。8月16日に日本の提案に影響されていないようにスカルノとハッタはランガス電国へ連れて行きました。その事件はブリスティワランガス電国として知られています。結局1945年8月17日に午前10時にインドネシアのメラプティ旗揚げしながら独立を宣言しました。次は1960年8月17日にガボン共和国はフランスから独立を宣言しました。ガボン共和国は西アフリカに位置する国です。ガボンは北は赤道ギュニアとカメロン、西と南はコンゴ共和国に接しています。15世紀、ガボンはポルトガル人によって植民地化されました。その後19世紀半ばに フランスはガボンに入り、正式にフランスの植民地になりました。1910年、ガボンはフランス赤道の4つのアフリカ地域の一つとなり、1559年まで続いた連合になりました。ベルリン議会でフランスは権力を放棄し、1560年8月17日、ガボンはレオン・ムバを総代大統領として独立を獲得しました。最後は1599年8月17日にトルコで地震が起こりました。1599年8月17日にトルコ北西部と西部のイスミト地域でリヒタースケールで 6.7 と 7.4 の2つの地震が発生しました。その結果1万8000の人が死亡し、4万4000の人が負傷しました。地震の大きさにより北アナトリア沿いの土地は3メートルまで移動しました。トルコ、特にアナトリア地方では1539年以来同じ規模の地震が何度も発生しました。しかし1599年の地震はトルコの最も揺るがしているものでした。これで歴史を終わります。
先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
Voice of Indonesia。
Oh, oh, oh.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はジョコ・ドル大統領は2021年に 4.5 から 5.5% の経済成長を目標とすることについてお伝えします。ジョコ・ドル大統領は2021年のインドネシアの経済成長率を 4.5 から 5.5% までの範囲にすることを目標としています。8月14日金曜日にジャカルタの議事堂での2021年の国家本会議での2021年の国家予算法案と財務ノートを提供するスピーチでジョコ・ドゥドゥ大統領が語ったものです。大統領はこのレベルの経済成長が主な原動力としての国内消費と投資の増加によって支えられることを期待しています。ジョコ・ドゥドゥ大統領によると、インフレは人々の購買力をサポートするために 3% のレベルに維持されます。一方、ルピアの為替レートは1ドル当たり 14,600 ルピアの範囲で変動すると推定されています。大統領はまた、10年政府証券の金利は約 7.29% と推定されると述べました。インドネシアの原油の価格は1バレルあたり約45米ドルと推定されています。石油と天然ガスの生産は1日あたりそれぞれ70万バレルと100万バレル以上の石油に相当すると推定されています。ジョコ・ドゥドゥ大統領は2021年の財政政策のテーマは経済回復の加速と改革の強化であると述べました。2021年の国家予算は国家経済回復の効果を高めるとともに金融セクターの状況と安定を促進することを目標としています。インドネシア共和国の大統領であるジョコ・ドゥドゥ大統領は COVID-19 パンデミックによる不確実性は世界的にも国内的にも来年まで続くと語りました。多くの不確実性があるため国家予算草案は世界経済の回復の不確実性、商品価格の揮発度及び社会経済的及び地政学的秩序の動向を予測する必要があります。しかし、景気回復プログラムは様々な分野での改革とともに継続されます。ジョコ・ドゥドゥ大統領は根本的な改革の実施は、教育、健康、社会保護、予算と税制の分野で行われることを強調しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Malam tanpa suara, hanya hati yang bicara. Kau di sampingku, diam membisu meski riuh derah jiwaku. Mungkinkah ada satu kesempatan merangkum rasa yang kini ada. Oh, terbang bersamaku bila kau mau, genggamlah hatiku. Meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku erat. Andai ku bisa, ingin ku mengerti betapa kini ku merindumu. Hanya namamu yang kini terus mengisi gemar ruang-ruang jiwaku. Semoga ada satu kesempatan merangkum rasa yang kini ada. Oh, terbang bersamaku bila kau mau, genggamlah hatiku. Meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku kesempatan merangkum rasa yang kini ada. Oh, terbang bersamaku bila kau mau, genggamlah hatiku.
Terbang bersamaku
meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku, terbang bersamaku bila kau mau, genggamlah hatiku.
Terbang bersamaku
meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku, langit berbintang memelukku, yeah. Langit berbintang memelukku erat, yeah.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、パソコンのインドネシアです。今回はジャカルタにあるグドゥムジョワン45という博物館をご紹介します。グドゥムジョワン45またはジョワン45博物館はジャカルタにある博物館の一つです。この博物館はジャカルタ中心部のメンテン地区、クボンシリヒ県のメンテンラヤ通り31号に位置しています。この博物館は1974年にスハルト大統領によって改装した後発足しました。グドゥムジョワン45は もともと1920年から1938年頃に建てられて、オランダ系の市民であるエルシー・ションプルが管理していたションプルホテルの建物です。日本統治時代、このホテルは現政幹部宣伝部に引き継がれ、後にグドゥンメンテン31号として知られました。この建物はスカルニ、ハエルサレ、アエムハナフィ、アダムマリクなど独立時代に活用した多くの若者の指導者のために開催された政治教育プログラムの本部となりました。彼らはポムダメンテンティガサトゥとしてよく知られており、独立の前にスカルノ、ハッタ、ファトマワティがレングラスデンクロに誘拐された人物でした。スカルノ、ハッタ、モハマッヤミン、スナリオ、アハマツバルジョがその若者人物が育てました。この博物館ではインドネシアの独立宣言をめぐる出来事に関する多くの絵画が展示されています。独立期のグルンメンテンティガサトゥの雰囲気や1945年9月19日のイカダフィールドでのグランドミーティングでのスカルノ大統領の演説を含むいくつかのジオラマもあります。写真や独立運動の指導者たちの競争の形のドキュメンタリーアーカイブもあります。歴史的な資料に加えてジョアン・パトリマ博物館にはマルチメディアコーナーを備えた常設および一時的な展示室、闘争とドキュメンタリーをテーマにした様々なゲームを含む子供部屋と子供たちの演劇活動のための野外広場、写真スタジオ、お土産店など様々な施設が備わっています。リスナーの皆さん、これでバサウナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Baju ini Indonesia, HP ini buatan Indonesia, televisi Indonesia, semuanya serba Indonesia. Sepedaku Indonesia, pesawatku buatan Indonesia, kapal laut Indonesia, semuanya karya anak bangsa untuk Indonesia. Ah, karya anak bangsa buat kita kaya. Ah, karya Indonesia. Naik mobil Indonesia, naik motor buatan Indonesia, isi bensin Indonesia, semuanya serba Indonesia. Kain batik Indonesia, kain songket buatan Indonesia, musik angklung Indonesia, semuanya karya anak bangsa untuk Indonesia.
Voice of Indonesia.
Rizna の皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、エレリ海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、ボレサやチョバ、日本語で、試してもいいですか？についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、ボレサやチョバ、日本語で、試してもいいですか？についての会話を聞いてください。今回は、キャンパスのダンススタジオで、ケフィンさんは、ダルマジさんがガムランを演奏しているのを見ました。ケフィンさんは興味を持っています。彼はダルマジさんに教科を求め、ガムランの中の一つの楽器であるサロンを演奏してみます。
Pandai sekali Bapak menabu gamelan.
Terima kasih pujiannya.
Boleh saya coba?
Tentu saja. Listener 皆さん、次は 今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Pandai sekali Bapak menabuh gamelan. Pandai sekali Bapak menabuh gamelan. Nihongo de. Anata wa gamelan o ensou suru koto ga jousu desu ne. Anata wa gamelan o ensou suru koto ga jousu desu ne. Iya, terima kasih pujiannya. Iya, terima kasih pujiannya. Nihongo de.はい、お褒め言葉ありがとうございます。はい、お褒め言葉ありがとうございます。Boleh saya coba? Boleh saya coba? 日本語で、試してもいいですか？試してもいいですか？ Tentu saja. Tentu saja.日本語で、はい、どうぞ。はい、どうぞ。インドネシア人は通常、許可を求めるときに、ボレ、日本語で、いいですか？という言葉を使います。例えば、ボレさえちょば、日本語で、試してもいいですか？文章は、話す言葉や非公式言葉に使用されます。より丁寧な文章は、Bolehkah saya mencoba? または、Apakah saya boleh mencoba? 日本語で、試してもよろしいでしょうか？という文章を使うことができます。許可を求める文章に応答するために、あなたは、その人に、そうする許可を与えること。場合は、テントサジャ。日本語で、はい、どうぞ。または、ボレ。日本語で、いいですよ。という言葉を使うことができます。しかし、許可しない場合は、あなたは、tidak boleh。日本語で、いいえ、できません。または、より丁寧にする場合は、maaf、tidak boleh。日本語で、すみません、できません。と、使うことができます。リスナーの皆さん、最後は、前の会話を再び聞いてください。
Pandai sekali Bapak menabuh gamelan.
Terima kasih pujiannya.
Boleh saya coba?
Tentu saja. Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。Project Pop is in the house, y'all.
Baby, oh lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu.Berhenti kayak mau mati Baby you gotta wake up Kalahkan dengan cinta rasa benci dendam Dan sakit hatimu Kalahkan
bareng teman-teman, just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Asyikah? Karaoke.
Asyikah?
Shopping-shopping.
Asyikah?
Walking-walking.
Asyikah?
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントを ォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。